夢は拡大家族。子供だって育てちゃうかも。これから先もお二人はずっと一緒に住むつもりですか？エリコどうなんでしょうね。美穂いつかアパートの建て替えの時期が来そうな気がしていますね。その時にどうするかですよね。エリコ私は割と美穂さん好きなので、お隣とかに住んでてもらえたら、何かあった時にもちょっと助けてもらえたりとかして、すごく心強いっていうのはあるんですけど。美穂それはありますね。歳も歳ですし。将来、お姉さんだけじゃなくて、自分の親とか、一人の友達とかみんなで集まって暮らせたらいいなと思っているんですけれど。老後とか心配ですしね。これまでの、血縁や、遅延だけにとらわれず、もっと多様で自由な共同体が増えるといいですよね。みんなのお世話が得意な人が子育てや介護をして、働くのが得意な人にしっかり稼いでもらうのも良さそうです。エリコ作家の山崎直子浦さんが最近書かれた、偽姉妹っていう本がありまして、血のつながりがある本当の姉妹がいながらも、気が合って感覚が共有できるお友達と、三姉妹という形式で共同生活を始めるという物語なんですね。その三姉妹は、その中の一人が産んだお子さんを一緒に育てて、そのまま老後まで関係が続くんです。それはすごく羨ましいなと思いました。美穂子供って今まであんまり周りにいなかったから考えなかったけど、お姉さんは子供好きだし、いいかも。みんなでお世話できたり遊んだりできたらいいですよね。いろいろ世代を超えてね。エリコ動物とかもそうですよね。今の6畳1軒はペットがダメだけど、もっと大きな共同体とか共同生活みたいなものがあって、みんなで面倒を見合う、ということにすれば、新しい共生を探れるんじゃないかなと。美穂今はそれができないから、ぬいぐるみでしのいでますもんね、エミ。エリコ美穂さんと別々の部屋になってからはね、ちょっとぬくもりが欲しくてね。ぬいぐるみを撫でてます。お二人の共同生活は、一風変わったように見えて、家族の本質が詰まっていると感じました。美穂さんが、お姉さんと住んでいなかったら、こんなに近所付き合いしてなかったかも、とおっしゃっていたように、誰かと一緒に生きていくことで、自分が変化できるのはいいですよね。エリコそうですね。美穂さんと暮らして、市中事件で気づくこともあるし、ご近所もそう。うちのご近所の妙弱いの女性たちは、皆さん優しくて、植物にも動物にも愛があって、挨拶もしてくださってユーモアもある方ばかりなんです。そういう生き方に触れて、憧れたりしますね。こうありたいなぁと。美穂お姉さんは、とにかく挨拶好きですからね、エミ。エリコゴミを出しに行った時の、暑いですね、寒いですね、を大事にしています。挨拶一つで、ちょっと体調悪そうだったとか、咳込んでいたとかに気づいて心配したり、労ありあったりっていうのはありますから。こういうちょっとした変化を目の当たりにしたり肌で感じられる生活を送れるのは、幸せなことだと思います。お笑いという仕事で繋がれた義姉妹の朝片二姉妹。インタビュー中、互いにツッコミを入れながら楽しそうに話す二人は、仲の良い本物の姉妹のようだった。生き方が多様になる今、結婚を選ばない人が増えている。二人の暮らしは、結婚する以外の生き方を選んだ人が家族のあり方を模索するとき、ちょっぴり勇気をくれるのではないだろうか。自分の当たり前は、相手の当たり前じゃない。お互いに、苦手なところを補完すればいい。家族について考えることは、どうやっていきたいかを考えること。朝片二姉妹が自然と築いてきた関係には、生き方のヒントがたくさん詰まっていた。安田明子、南あさり子。